今日は詩編62編と第2ペテロ1章を共に分かち合っていきたいと思います。詩編62編は、私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の救いは神から来る、アメン。私たちが本当になぜこのように黙って委ねて生きることができるのか、なぜなら主が私たち、創造主が私たちを助けてくださるからです。私たちがこの悪しき者との戦いの中で、自分の力で、自分の知恵で、自分のこのどうにか作戦を練りながらですね、やってもそれは本当に虚しいものです。笑われてしまいます。だけれども主が働かれると、主が助けてくださいます。私たちの救いは神様から来る。これは私とこの霊の勢力との戦いではありません。これは神様とこの悪しき者の戦いです。だから本当に私たちがそれを黙って、本当に主よ、あなたを待ち望みます。なぜなら救いは神様から来るからです。神様が動かれなかったら、主が動いてくださるまで私たちは待つしかないんですね。信頼し待ち望む。主よ、あなたが私たちのために動いてくださることを感謝します。日本リバイバルを私たちの力や私たちの知恵で、私たちのこの意思によってやろうとしてみてください。もう本当に、このイシュマエルが生まれ大変なことになってしまいます。だけれども主が必ず動いてくださいます。私たちは黙ってそれを待ち望む。救いは神から来る。だから私たちは、神こそ我が岩、我が救い、我が矢倉、私は決して揺るがされない。だからこれが基本にできていると、本当に心が平安です。主が成し遂げてくださる。神様が私たちのために働いてくださっておられます。私たちはこの体を主に預け、主が私たちを用いてください。主は霊ですから、主が私たちのこの体を主の栄光のために用いたいと願っておられます。日本リバイバルのために用いたいと願っておられます。だけども、私たちこの霊の戦いの中で、私たちがどうこうしようとすれば、もうそれは逆方向に行ってしまいます。だけれども私たちが主に委ねます。主に信頼します。救いは神から来るからです。神こそ我が岩、我が救い、我が矢倉、なぜ決して揺るがされない。主がそのように力を持って治め統治してくださることもあれば、もしくは私たちに知恵を与えてくださり、こうしなさい、ああしなさいというふうに知恵を与えてくださる時もあります。お前たちはいつまで、一人の人を襲うのか、このもう本当にそれが遅いように感じるかもしれない。なかなか主が答えてくれない。もういつまでも襲われて、本当にお前たちはこぞって撃ち殺そうと、もう殺され、盗んで殺して滅ぼす、その勢力があります。たかも傾いた城壁がぐらつく岩垣のように、どうにか私たちの信仰を揺らかす。神はお前を愛していないとか、神はどこにいるんだ、それをずっと昼も夜もですね、この思いが聞こえると、もう本当にもうこれはあれ、もう神様に委ねるしかないです。主は必ず勝利してくださいます。それがいつまで続くのか、もう私たちを揺らがそうと、もういつ殺そうと、もう昼も夜も攻撃してきます。だけれども、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。これを体験していくと、ああ主が働いておられるんだ、私の力ではどうすることもできないこと、神様は必ず私たちを諦めておられない。いつまでも続くような、もう私も何年間もこれが続きました。だけれども、主が動いてくださったら、もう全てがもう過去のこと、もうこれがもう本当に主の牧場にふさせ、憩いのほとりに伴わせてくださる。そのような主の栄光を見ることができました。そのように、私たちをぐらつかせようと、私たちを殺そうとしてやってくる勢力があります。だけれども、まことに彼らは彼を高い地位から突き落とそうと企みがあります。偽りを言ってきます。口では祝福し、心の中では呪う。本当にそのような 思いの中でもう本当に私たちをもっと楽しい道がある、もっと楽な道、もっと幸せな道がある、もうずっとそのような思いをやってきます。だけれども私たちはこの企み、このぐらつき、このもう永遠に続くかのようなこの偽りを私たちはイエス・キリストの御名によって打ち破ることができます。だから本当に私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。私たちは黙ってまた主を待ち望むんです。いつまでこれが続くんでしょう。いつまでこれがこの突き落とそうと企んで、もう昼も夜も偽りを言ってき、本当にこれがいつまで続くのか。だけれども私たちは黙ってただ神を待ち望む。なぜなら私たちの望み、私たちの救いは神から来るからだ。上から来るんですね。私たちの力、私たちの何か滝に打たれて、なんか私も昔算数を頭の中でやっていけばどうにかこの思いを守れるんじゃないか、とんでもないです。でも本当に神様はその私たちにある程度自分の力でやらせてくださる時もあります。だけれども主が働かれると主が勝利してくださり、主が栄光を受け取ってくださいます。神こそ我が岩、我が救い、我が矢倉、私は揺るがされることはない。本当に主が岩で、主が本当に我が救い、我が矢倉、我が矢倉、私は揺るがされることがない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。本当に救いも栄光も主にかかっている。主が動いてくださると私たちは救われます。主の栄光を表してくださいます。私の救いと私の栄光、民をどんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。どんな時にも主に信頼する、どんな時にも私たち主に御前に私たちの心を注ぎ出す。主が私たちの酒どころであるから私たちは神様を信頼します。神様に全部話します。これをどう思いますかとかですね、それらのことを言うことがとても大切ですよね。こういった思いがあります、こういったことが今起きています。その弟子たちもイエス様がこの嵐の中船でイエス様は寝ていました。だけれどもイエス様は起こしました。主よ、私たちが溺れて死ぬそうになるのにあなたは気にされないのですか。主よ、あなたはこれらのことを気にされないのですか。主は起きて波を叱りつけ、沈まれと。あなたの信仰はどこにあるのか。主を私たちは信頼する、その信仰を主はよしとしてくださいます。あなた方の心を主の御前に注ぎ出し、神は我らの酒どころである。まことに身分の低い人々は虚しく、高い人々は偽りだ。はかりにかけると彼らは上に上がる、彼らは合わせても息より軽い。もう身分とか自分の地位とか自分の権力、自分のお金、自分のそういったものによって世の中はある程度この世界のこのピラミッドを作っています。だけれども神様の前ではそういったものは全部虚しいものです。主が働かれると全てのものは解決します。主が一番てっぺんから本当に降りてきてくださった、私たちのために馬小屋でお生まれになってくださいました。だから私たちはその圧政に頼るな、略奪に虚しい望みをかけるな、本当にこのように圧政強くやればなんかできるんじゃないか、もうこの略奪そのようなもう不法な方法でやったらなんとか解決するんじゃないか、そのように思ったりもします。だけれどもそれに頼ると永遠でその道で行かなければいけません。だけれども主に頼るならば主が解決してくださいます。そして主が栄光を受け取ってくださる。富が増えてもそれを心に留めるな。神は一度告げられた、二度私はそれを聞いた。力は神のものであること、主よ恵みもあなたのものです。力と恵み、すべての知恵、すべてのものは主が持っておられます。だから私たちは本当にそのように主に頼ること、 God we look to you Lord、 本当に主よあなたに私の目を向けます。そのように私たちが主に、私たち信仰の創始者であり完成者であるイエス様に目を向けるときに主が私たちを助けてください。 ださいます。あなたはその仕業に応じて人に報いられます。私たちは黙って主を待ち望む。主よ、あなたの力を注いでください。あなたの知恵を注いでください。あなたのアイディア、あなたの方向性、あなたが主導権を握ってくださり、本当に私たちそのようにしてくださることを感謝します。そのように私たち主に信頼するとき、主が力も恵みも知恵も全ての問題を解決するそのアイディアも主が与えてくださいます。だから私たちは本当に救いは主から来る。いつまでもこれが続くように、もういつまでも打ち殺そうとぐらつかせ、本当に突き落とそうと偽りをし、本当に私たちをそのように蹴落とそうとする。だけれども私たちは黙って主を待ち望みます。主が必ず働いてくださいます。主が働いてくださらなければ全てのものは虚しいです。それらのものに頼っても、それらのものに望みをかけても、主は私たち神様に頼ることを待っておられる。だからこれはある種のテストです。だから私たちは主に委ねます。主に信頼します。主が成し遂げてくださることを期待します。そのようにすると本当に主の栄光が表されます。そして第二ペテロの一章を今日見ていきますと、第二ペテロの一章を見ていきましょう。第二ペテロ一章はイエス・キリストのしもべであり使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じたっとい信仰を受けた方々へ。信仰もプレゼントです。私たち信仰がない、信じられない、そのように思うんだったら主からその信仰をもらえばいいんですね。信仰というのは上から注がれる賜物であって、主が与えてくださるものなので、私たちがどうこうやって無理に信じようとしてるから信じれるわけじゃないんですね。聖霊様が聖霊によらなければイエスを主と告白することはできないと聖書にはっきりと書いてあります。これらのことが信じられるということは聖霊様の助けがあるということです。それ2000年前にある青年が十字架にかかって、もうそれは歴史的に証明されているけど、それが私と何の関係があるんだ。それは本当にイエスキリストの十字架の血潮が私に注がれ、聖霊様があなたの罪は許された、あなたの罪は洗い清められた、それを確信させてくださるから信じる。だから私たちは神様を求めることができますし、でも逆にそれらのものがなくなると全く信じれないんですね。本当にびっくりするぐらい、どうやったら神様を信じていたんだ、それは分からなくぐらい。なぜかというと聖霊の働きによらなければイエスを主と告白することすらできないからです。だから私たち信仰を受けたこの恵みを心から感謝します。何か自分の力で信じられているとか、自分のこの聖書の知識によって私は保たれているとか、とんでもないです。神様が私たちを今も憐れんでくださっておられるから、私たちはこれを信じることができる、主を体験することができる、主を呼び求めることができることを感謝します。神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように、ますます恵みが豊かに注がれる。本当にその恵み、そのこの平安、これが私たちに注がれているから今も聖霊様と共に生きることができることを感謝します。というのは、私たちはご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって知ることができる。本当にこの主を知ることができる、この栄光とこのお召しに私たちを呼んでくださった、私たちを選んでくださった、私たちをまず選択してくださったことを感謝します。もちろんそれは私たちだけではなく、私たちを通して主の恵みが、主の栄光が他の人に述べ伝えられ、それがその何ですかね、それが他の人にも伝わる、それを神様は願っておられます。その栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が私たちに与え められました。それはあなた方がその約束のゆえに、もう本当にこの約束、神様との道から、この命、この素晴らしい恵み、この平安は、これ全て素晴らしい約束、この全てこの栄光を得、このこれは全てその約束のゆえにあることであることを感謝します。私たちに対する最大の約束は、いつも十字架を見上げれば、それを私たちは確信することができます。十字架が私たちに語りかけるのは、私があなたの身代わりとなった、それをあなたはただで受け取りなさい、プレゼントですね。その約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。私たち栄光から栄光へと、主と似姿作り変えられていく、この恵みを心から感謝します。だから本当に私たち栄光から栄光へと、主の似姿に作り変えられる、私たちがそのように、これが約束なんですね。イエス様の十字架の父よは、私たちを神様のご性質、父なる神様の似姿に作り変えてくださいます。これが約束です。だから私たちはイエス・キリストの十字架の父よによって、私たち日々新たにされていることを心から感謝します。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟、兄弟には愛を加えなさい。このように栄光から栄光へと進みなさいということなんですね。なぜならそれは、進むことができるというのは聖霊様が保証してくださっておられるからです。これが御言葉の約束であり、それがこの私たちが約束のゆえに私たちは召されました。この約束を最後まで握って、栄光から栄光へと、信仰から徳へ、そして徳には知識、徳には自制、自制には忍耐、忍耐には経験、経験には兄弟や、兄弟には愛が、ますます栄光から栄光へと、神ご自身の似姿に作り変えられることを感謝します。それが約束であり、私たちの受けた恵みと平安です。ますます豊かにされるように祝福します。そのようにこれらあなた方が備わり、ますます豊かになれなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。私たちが役に立たないとか、自分がもらったものを隠す、隠すとか、そういったことをする必要がないわけですね。なぜなら、私たちますます豊かに作り変えて、加えて、溢れ流れるように祝福してくださいます。これらを備えていないものは近視眼であり、盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。これが一番の戦いですよね。主は私たちに、そのエジプトの時代のことを思い出せ、そのように主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。だけれども悪しき勢力たちはそれを考えない、それを思い出し、それが口ずさむということですよね。主の良くしてくださったことを口ずさむ、感謝し、それをまた証しし、それがこの思い起こされる、だけれども忘れるように、このようにしてきます。だけれども聖霊様は、このですから、すでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。今日もなぜこの知っている聖書の御言葉をもう一度聞いていますか？それは思い起こすために、聖霊様が私たち今日思い起こさせてくださっていることを感謝します。そのようになぜ教会に来てこれを聞いているのか、それは思い起こさせる用途をしているのです。私が地上の幕屋にいる間はこれらのことを思い起こさせることによって、あなた方を奮い立たせることを私のなすべきことだと思っています。これを思い起こす、私が語る、この御言葉が語られることによって、それを聖霊様が思い起こさせてくださり、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものとしなさい。そう思い起こす。ああそうだそうだ、イエス・キリストの十字架の父よは、私の罪を洗い清め、神の子供とし、私を御国のものへと、栄光から栄光へと作り変えてくださる。それを思い起こさせようとする、それがペテロの仕事だったというふうにペテロは語っています。それを思 思い起こさせてくださる。それは私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近になっているのを知っているからです。また私の去った後にあなた方いつでもこれらのことを思い起こさせるよう私は努めたいのです。聖書が書かれた理由もそれなんですね。これらのことが忘れ去られることがないように、思い起こされるようにこれらのことをやっているわけであります。だから今日も私たちがこの主の御言葉を思い起こすことができたら、それだけでも主に一歩近づいた。これは熾烈な戦いです。私たちが神の御言葉を忘れ去れようと、他のものに集中させようと、他のものを口ずさませようとする勢力と、それと逆には聖霊様はこの御言葉を今日も思い起こしなさい。私があなた方にしてあげたことを何一つ忘れるな。昨日も金曜日、来て間もない方が来ておられました。そして空港に送りながらですね、素晴らしい証を聞きました。本当に最近異言のこの祈りがすごく熱く恵まれています。本当に素晴らしいですね。私たちもそのような時期がありました。初めて異言が与えられて、もうそれが楽しくて楽しくてしょうがない。もう異言をこう、昨日も金曜礼拝に来て異言で一緒に祈るのが楽しい、ああすごい楽しかったです。わあ、そう、もうそのなんですかね、私も初めての頃を思い出しました。そうですよね、異言で祈ることはすごく楽しいですよね。それを思い起こさせてくださるんですね。だから私たちも本当にそれを互いに励まし合って、今も聖霊様は働いておられます。今もこのような、ああまた異言のメッセージか、とんでもないです。初めて異言をする人とかもいるわけです。だから本当にそれを通して異言が与えられ、初めて異言がこう出てきて、ああなんか楽しい、ああ聖霊様が共におられるようなワクワク熱く感じる、わあ主よ感謝します。このようにまた証しし、それが私たちもまた思い起こされ、ああそうだ、主が私たちの唇と共にあり、本当に異言と共に主は働いておられる、そのように思い起こさせてくださるんですね。そして私たちがあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨と知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なんです。あなたにペテロも、ただこれを私が何か作り出している作り話ではない、これは私が実際に体験したものだ、私はそれをこのキリストが父なる神から誉れと栄光を受けになった時、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました、これは私の愛する子、私の喜ぶものである。このように主が私あなたを愛しているよ、私は喜んでいるよ、これをまあイエス様に語られたその御言葉を、ペテロはそれを聞いた、それを体験した、それを見た、目撃した、それを本当にこの肉眼で、この耳で聞いて見て体験した。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。本当にすごいですよね。私たちもそのような霊的な神秘体験、そのような体験をすることがあります。だけれどもペテロは何て言っていますか。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。それよりももっと確かなものは何ですか。聖書の御言葉です。その素晴らしい神秘体験、病が癒された、本当にそういった神秘体験やそういったものもすごいです。だけれどもそれよりももっとすごいものは永遠に変わらない主の御言葉です。御言葉が本当にそれを超えるということなんですね。なぜなら御言葉は神様の約束だからです。神様は嘘をつくことができない、だから神様の約束は永遠に変わることがありません。そしてこの夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。そして今度もっともっとすごいものは聖霊の確信です。聖霊様が、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜んでいるよ、この聖霊の確信に勝るものはない、その御言葉が霊魔として私たちの中に入ってき、私たちを作り変えてくださいます。だから私たちをそれを作り変えてくださることのできるその 聖霊を本当に私たちは切にしたい求めます。聖霊を受けなさい、聖霊で満たされなさい、聖霊充満になりなさい。今日も聖霊様が私たちを満たしてくださることを感謝します。それに何よりも次のことを知っていなければいけません。このすなわち聖書の予言は皆人の指摘解釈を施してはならないということ、まあこの英語では No prophecy of scripture came about by the prophet's own interpretation、 これは指摘解釈によって聖書は書かれていないことを知らなければいけない。これはどういうふうに書かれたんですから、なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったからです。このように聖霊に満たされ、聖霊にあふれるその人たちがこの御言葉を書いて、御霊によるこの肉体肉を用いてくださいましたけれども、この主が書いてくださいました。だから私たちそれを覚えて、それを今日思い起こさせてくださる、思い出させてくださっていることを心から感謝します。それではお祈りしましょう。私たちが本当に今日詩編62編、本当に主が私たち主により頼むことの重要性を教えてくださいました。その私たちを昼も夜も攻撃するその勢力から、私たちは黙ってただ神を待ち望む。救いは神から来るからだ。だから私たちこの主こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされることはない。そのように主の御言葉、主の約束、主のこの栄光から栄光へと作り変えてくださる聖霊様の働きを私たち頼っていきましょう。それでは主の御名を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主よ感謝します。私の魂は黙って主を待ち望みます。救いは主から来る。本当に神様こそ、神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされることはない。本当に私たちがいつまで続くのですか、いつまでこれがあるんですか。だけれども私たちは黙って主を待ち望みます。主に信頼します。望みと救いは主から来るからです。主こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることがない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。主の力と主の岩、酒どころ、私たち本当に圧戦に頼ることなく、略奪に頼ることなく、力と恵みが主のものであることを感謝します。ますます恵みと平安を豊かに注いでくださる主の約束のゆえに、私たち主の栄光から栄光へと主の似姿に変えられることを思い起こさせてくださり、今日も私たち信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいること、本当にそれをもう一度語ってくださり、熱く心を燃やしてくださっていることを心から感謝します。感謝します。